毎月一度第3月曜日に配信しています。知って安心在宅医療の時間です。こんにちは、門垣敏子です。65歳以上が 21% を超えた状態といわれる超高齢社会の現在、今後ますますニーズが高まる在宅医療です。住み慣れた我が家で医療を受けるとはどんな状況なんでしょうか。わかりやすく紐解いていただきましょう。今日は三田リハビリテーション病院理学療法士でいらっしゃいます金岡健さんをお迎えしてお話を伺ってまいります。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
なかなか寒い冬のこの時期、春という名ばかりの日もありますし、ちょっと暖かくなったりと、お仕事としてはこの時期、受けられる利用される方々っていうのは結構なかなか数が多くなっていく時期ですか。
そうですね、やはり寒さが厳しくなってくると、脳梗塞とか、そういうところのリスクも上がってきますので、あとは体が硬くなってきたりすることもありますので、なかなかご自宅で過ごす機会が増えてしまうので、運動量が減る、そういう時期になってきているかなとは思います。
でご自宅にいていわゆる在宅医療としてリハビリを受けるっていうことは結構多いことですか。
そうですね、近年どんどん増えてきているかなと思います。ご自身の体で足で出かけていくことができない方が、受けられるサービスとして、在宅でのリハビリっていうのが増えてきているかなと思います。
そうなんですね、そのあたりはなかなかご家族で、そしてまたお知り合いで利用されていらっしゃる方があるって方はイメージできるんですけど、そうでない方にとっては、なかなかこう具体的に、イメージすることが難しいので、そもそもの理学療法士の医療を利用する、流れも含めてちょっとご紹介いただけますか。
はい、わかりました。
お願いします。
私がやっている理学療法士というのは、幅広く言うとリハビリ職になります。リハビリ職の国家資格というのは、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士の3つがあります。
理学療法士、作業療法士、言語聴覚士という3つあるんですね。
でこれらのリハビリは在宅生活の中で利用する流れについて大きく分けると、医療保険を利用したパターンっていうのと、介護保険を利用したパターンの大きく2つに分けられます。そして通院や通所、自分から行って、受けるリハビリと、自宅に訪問してきてもらって受けるサービスっていうところの希望であったり、医師からの診断名はどういうことなのかっていう条件などとかも、制度がとても複雑となっております。
そうなんですか、それをなるべく分かりやすく今日は、お話しいただきたいと思いますが、
今回実際に、リハビリを利用するにはどうしたらいいかというところの結論から先に申し上げますと、結論としては相談窓口というのが誰なのかというところから考えていったらいいかなと思います。相談窓口がケアマネージャーや高齢者を支援する機関である地域包括支援センターなのか、もしくは病院やクリニックなどの医療機関なのかという相談窓口から考えたらいいのかなと思っております。
じゃあ今お聞きいただいている方でケアマネージャー、また地域包括支援センター、このあたりがピンと来られる方は割とこうつながりやすい、でそういうお話はいや聞いたこともないし、名前は知ってるけど自分は全然関係ないという方は、病院やクリニックなどの医療機関が窓口だと、そう思っておけばいいですか。
そうですね、
ありがとうございます。
今お話があったように、相談窓口がケアマネージャーや高齢者を支援する機関である地域包括支援センターというのは、すなわち介護保険の要介護認定を受けているかどうかが一つのポイントとなります。
そっかそっか、ここで介護保険というのにピンとくる方はこのお話をじっくり聞いていただきたいですね。
要介護認定というのは、要支援1か2、もしくは要介護1から5、の認定を受けているかどうかです。
そうですね、
で要介護1から5の認定を受けているのであれば、担当のケアマネージャーさんはついているかと思います。
この方がいろいろとお話を聞いて手続きもしてくださるわけですね。
そうですね、ですので担当のケアマネージャーにまずご相談いただければ、リハビリの、ことについて、お聞きできるかなと思います。
わかりました。
で要支援1か2の方は、担当のケアマネージャーがついているのであれば、 要介護の方と同様に、はい、担当のケアマネージャーにご相談してもらえたらいいかなと思います。
要支援の方でも、はい、ということですね、
はい、で要支援1か2の方で、担当のケアマネージャーさんがついていない方もいらっしゃいます、
はい、
その場合は地域包括支援センターという場所が相談窓口になります。
はい、わかりました、はい、これがまず一つの入り口。
そうですね、
はい、
で要介護認定を受けていない方、そういう方はご自身の年齢が65歳以上であれば、はい、地域包括支援センターにご相談してみてください。
あ、なるほど、はい、わかりました、はい、要介護の認定を受けてなくても地域包括支援センターに相談するのが窓口ということですか。
そうですね、はい、
そうですか、はい、で
介護保険を利用したリハビリを受けるための条件というのはもうまず介護認定を受けているかどうかというところになります。
はい、はい、じゃあご相談になられて今は認定を受けてないという方も地域包括支援センターに相談するとこのお話、要介護認定が必要ですよというお話をいただけるということですね。
そうですね、はい、
わかりました、
はい、で相談窓口がケアマネージャーや地域包括支援センターとなっている介護保険を利用したパターンが今のパターン で、
はい、
で次に病院やクリニックなどの医療機関が相談窓口になる場合をお話しします、
はい、これが2つ目のケースですね、はい、お願いします、
はい、例えば大きな病院に入院、うん、もしくは通院している場合であれば、はい、そこに地域連携室などという、はい、名称の部署が配置されているか、そこを確認してください。
はい、地域連携室、
はい
はい、まあ、呼び方は病院によってちょっと違うかもしれないんですね。
はい、
はい、
でそこに社会福祉士であったり看護師さんなどが、はいはい、相談員という形で配置されていることがまあ多いです、
はい、
で相談員にリハビリの希望を伝えていただければ、その方々が制度のプロになりますので、いろいろな制度を加味して、うん、在宅でリハビリを受けられるかどうかを相談に乗ってくれます、
はい、割とこう例えば軽い脳梗塞で入院しました、はい、でまあ、ある一定のこう処置といいますか済んだらもうすぐ退院ですよとなって、
はい、
いやいやこのままではちょっと家では心配だわっていうのが多分家族の気持ちとある、うんうん、ご本人も含めてあると思います ね、
はい、
だからそういう気持ちで今後どうすればいいんですかってことをもう直接ついてくださってる看護師さんやお医者さんにお話するのもいいわけですね。
そうですね、はい、
わかりました、
はいはい、その相談員に今のように相談していただければ、
つないでくださるわけですね、はい、相談員さんにその病院の、ね、
はい
はい、
ケアマネージャーさんにつないでいただいたり、
あ、そこで、はい、
要介護認定を受けてなくても、
うん、
医師からの診断名が何かというところ、
はい、
もしくは在宅での生活状況がどういう状況になるかというところを、
はい、
加味して相談に乗ってくれます、
うん、例えば家はベッドではありませんとか、
はい、
お風呂がこんな状態ですとか、はい、そういうお話が相談員さんにできるわけですか。
そうですね、
お医者さんのその診断名というのは例えばどういうものがつくとありますか。
そうですね、まあ、医療的な、保険を活用するパターンと、介護保険のパターンと大きく分かれて2つになるんですけども。
そうなんですか。
リハビリを受けようと思ったら例えば医療で、受ける 場合であれば、はい、まあ、がんの方であったり、
はい、
難病、神経難病の方であったり、
はい、
まあ、かなり幅広い内容で受けることも可能です、
はい、
ただ条件がいろいろありますので。
あ、そうなんですね、
はい、その診断名によって、大きく変わってきますので、そこはもう調べても分かりにくいところ で、
そうですね、
だと思いますので。
これはなかなか自分だけでは判断ができない。
そうですね、なので、まあ、相談員が、はい、いるという形になってます。
あ、そっかそっか。じゃあもうそこはお任せしながら、
はい、
ご専門の方のお話をじっくり聞きながら、
はい、
でも聞くだけではなくて分からなかったら今みたいに一言の言葉でもいいからそれって何ですかって聞けばいいんですね。
そうですね、はい、
鵜呑みにしたりそのあやふやなままっていうのは後々いろいろお困りになるかもしれないから、
はい、
詳しく教えて。ご専門の方はね毎日のことなので、
はい、
そのまますっと使われる る言葉でも初めての経験としたら分かんないなというのがありますけど、つい遠慮してしまうので。
そうですね、
そこを遠慮しなくていいということですね。
はい、大丈夫かと思います。
ありがとうございます。はい、今入り口のところでどこに相談したらいいのかというのを2パターンありますよ。はい、ケアマネージャー、地域包括支援センター、この言葉にピンと来られる方はもうそちらにご相談の窓口がちゃんともうついているということで安心してください。はい、お伝え、そちらに相談されればいいと。で、今現在入院されたり通院されてて、あのケアマネージャー、地域包括支援センター、それから介護認定、こんな言葉がピンときてないという方はまずはかかってらっしゃるお医者さんにご相談になったら、あの窓口がそちらにつながっていく可能性があるので、まずは病院にご相談になってはどうでしょうか、ということでした。はい、ありがとうございます。はい、では早速ですが、利用されている方々のこう症例といいますか、治療内容、お家での様子など具体的な内容をお聞かせいただけますか。
はい、利用されている方々の症例というところで言うと、はい、本当に幅広いというのが正直なところです。
そうですか。はい、
なかなか限定しにくいところではありますけども、うん、よく見受けられるのは、はい、例えば脳梗塞などの脳血管障害や、はい、骨折などの整形外科疾患を患った後のリハビリが多い印象です。
はい、
脳血管障害であれば、体の片側が麻痺を起こしたり、感覚が鈍ってしまうという症状などがあり、それを回復させていくリハビリが中心になります。
はい、
そしてこれまでのように歩けるようになりたいというのがリハビリの目的になっていきます。
そうなんですね。はい、
で骨折後の整形外科疾患であれば、体の関節が動く範囲のことを可動域と言うんですけども、骨折後や手術後は可動域が狭くなることがあります。
はい、
いわゆる関節が曲がらない、伸びないといった状態になります。
はい、これは私はちょうど昨年の冬に、小指を、手の小指を骨折したので、すごくよくわかります。春ぐらいまでやっぱり動きがものすごく鈍かったです。
はい、とても大事な時期のリハビリになりますので、
う
ん、
そうですね。
こういう場合に治療を行うことが多くあります。
はい、特に年を重ねてくると手だけじゃなくて大切な足とか腰、背中の具合がありますよね。はい、そうなると完全に動くということにも影響してきますからね。
はい、
うん、
でその他にも、はい、こう何かあったというわけではなくても、やはり人間ですので、加齢に伴って筋力や体力、あとはバランスが低下してきてしまう。でここに対してリハビリを行うということも多いです。
あ、そうなんですね。はい、それはじゃあ病名もついてないけれど、加齢に伴ったそういう筋力、体力、バランスの低下ということでリハビリを受けることも可能だと。
そうです、可能です。
そうなんですか。
はい、
はい、
で基本的には、これらのように体の能力が低下してきているので、それを維持、向上させるというところがリハビリの基本的な仕事になっていくかなと思います。
あ、そうなんですね。はい、生活の向上のためのリハビリ。
はい、そうですね。はい、で最近はリハビリもかなり多様化してきてまして、高齢化に伴って心不全などの循環器系の疾患があって、
はい、
で体力とか活動範囲、生活の活動範囲ですね、が低下してきた方のリハビリであったり、がんなどの疾患を患っている方のリハビリというのも増えてきてきました。
そうなんですか。
はい、
以前よりは随分増えてきましたか。
そうですね、リハビリに関して認知されることがとても多くなってきてますので。
そうですね、身近になってきたってこともありますね。
そうですね。はい、はい、リハビリというと、イメージとしては、運動しましょうというイメージが、
すごくあります。
はい、強いかもしれませんが、はい、必ずしも運動することが全てというわけではなくて、どれぐらい運動するかっていうのが、それがどれぐらいのレベルがいいのかというのが、運動の負荷と言います。
はい、
運動の負荷量を評価して、
はい、
でそれが適切にできているかどうか、そういうところを確認するのもリハビリ職の重要な仕事だとは思っています。
あ、ということはなんかこう豆知識的に得たもので自己流にやってしまうと、ご本人にとっては ちょっと負荷がかかりすぎている場合もあるかもしれない。
そうですね、はい、
じゃあそういうことも判断していただけることが、はい、もちろんもうプロでいらっしゃるあの皆さん方の重要なお仕事。
そうですね。
ああそうですか。中身が今ちょっと分かってきたので、はい、今度は受ける側、利用される側 の、はい、あのどんな感想を持ったりお気持ちでいらっしゃるのかもちょっと聞かせていただけますか。
はい、例えばまあよくある質問、今のお話じゃないですけども、テレビであったり、はい、誰かから聞いた内容で、こうやってるんですけども、これで合ってますかとか、
はいはい、
これは私にとって、適切ですかっていうところの、相談みたいな形で受ける場合も多いです。
あ、そうですか。
で、やはり自分でやってると、はい、それが合ってるのかどうか心配。
そうなんです、そうなんです。
なのでリハビリ職がそこを見て、それで大丈夫ですっていうお言葉、もしくはここをもうちょっとこうした方がいいですっていう、言葉であったり、はい、やり方の指導、そういうところも僕らのリハビリ職の仕事になります。
ご家族の方はどうですか。
はい、やはりリハビリについて一人でパーフェクトにできる方っていうのはほとんどいなくて、
難しいですね。
はい、まあ、僕もずっとリハビリ関わってきて、一人でまあパーフェクトにできる人は1割2割もしくは
でもいらっしゃいますか。
それぐらいのレベルになります。
はいはい、
まあ、自分が家で筋トレをやりますってなった時に、1年間毎日続けれるかというと全くできないのが
難しいですよね。
それがまあ人間のところになるかと思いますので、
甘えも出ますしね。
はい、そこに関してとても大事になってくるのが家族のサポートになるかと思います。
はい
はいはい、家族のサポートがあってこそ、在宅でのリハビリもしくは在宅医療が展開できるっていう言っても過言ではないぐらいかなと思ってます。
あ、なるほどね。在宅であればすぐそばにご家族がいらっしゃる場合が多いということですからね。
は
い、
ですので、リハビリをご自宅で提供する場合も、ご本人様だけではなくて、家族さんにもその場面をちょっと見てもらったり、
はい、
あとは最近であれば動画を携帯とかで撮れるので、
そうですね、
はい、そういうところでこう共有したり、
うーん、
あとはノートとかを書かせてもらって、こういうことをお伝えしましたよとか、そういうこともさせてもらってます。
はい、平たく言ったら連絡帳みたいな感じですね。
はい、
あ、そうですか。はい、何年前かな、ちょっと聞いたことがあって、いわゆるこうなるべく病院にはもう回復期になってきたら、はい、退院してもらう、はい、となるとこういう例えば先ほどご紹介いただいた脳血管障害だとどこかにこう麻痺だったりこう感覚が鈍ってきてうまくおしゃべりできなかったりといわゆるリハビリ難民という言葉を聞いたことがあるんですけど今みたいに在宅でできるんであればそういう言葉はもう必要ないですね。
そうですね、
とは言えませんか。
まあ、いや、正直厳しい状況にはなってきてるかなとは思いますね。やはり冒頭でもお話したように制度のところでできるできないというところが関わってきておりますので。
そうなんですか。
そこの線引きっていうところはやはり、制度上あるかなと思います。はい、
ただいわゆるこう脳血管症の障害でのこうリハビリを必要とする場合っていうのは一刻も早くした方がいいっていうのも聞いたことがありますけども、はい、これはやはり事実。
そうです、はい、間違いないです。
ということはそういう病気でリハビリしたいなと思ってらっしゃる方はとにかく何かの形での相談窓口に行って、でリハビリをどうやって受けることができるか、はい、通院してできるのかまた来ていただいてするのかっていうそういう選択は一刻も早い方がいいということですね。
そうですね、はい、早い方がいいかと思います。
ありがとうございます。そして先ほどおっしゃったご家族がお家にいるということがリハビリにもとてもいいという連絡帳という感じで情報共有もできるということで、はい、改めて在宅医療ならではの良さも最後にちょっとお聞かせいただけますか。
はい、利用されている方々の対象例であったり、治療例というのは先ほどお伝えさせてもらったんですけども、在宅医療という枠組みでいうと、リハビリを利用される方の疾患は基本的には制限はありません。
あ、はいはい、
どういうことかというと、特に介護保険を使ってリハビリを受ける というためには、疾患も大事になるんですけども、ご自身の生活状況と介護度、要介護度の方が重要になってきます。先ほど述べたように、ケアマネージャーに相談して、介護保険で受けられるサービス内であれば、ご自宅に理学療法士等のリハビリ職に来てもらう訪問リハビリであったり、リハビリ施設に自ら通所、もしくはまあ送迎などもありますが、そういうことを活用してリハビリを受ける通所リハビリなども利用が可能です。これらは疾患にあまり左右されずに、自分が利用したいサービスがあって、それが必要になった理由の一つがその疾患だというイメージに近いかもしれません。
なるほど。はいはい。じゃあサービスがちゃんと自分が受けられるって言ったら、特にその疾患がどうのこうのではないということですね。
そうですね、はい、
さっきちょっとおっしゃっていただいて、いわゆる高齢に伴ったっていうのも入るわけですね。
そうですね、
この中に。
はい、
はい、分かりました。はい、
まあ、実際は全員が全員受けられるかというと、そういうわけではないのが現状で、まあ、近年社会保障費の増大等もあって、
そうですね、
特に生活の状態であったり疾患について制限が増えているのが現状ではあります。
そうなんですね。だから希望は持てるけれども、全員がそうなれるとは限らないという、これもちょっと頭の隅っこに置いときたいことですね。ありがとうございます。
でここまでは制度的なお話が中心になってたと思うんですけども、最もお伝えしたいっていうのは、病院に入院してリハビリを受ける場合よりかは、在宅の生活の中で受ける、訪問リハビリや通所リハビリ、もしくはクリニックさんに行って受ける通院での外来リハビリというものは、利用される皆様の要望であったり、生活様式などを特に重要視してリハビリを展開できやすい点だというところです。
つまりは、
何ができるようになりたいかとか、どこに行けるようになりたいなど、一度諦めた希望をもう一度叶えるようにリハビリを一緒にしていくような仕事なので、リハビリ職側もとてもやりがいを感じて取り組めているかなと思います。
目標が自分ではっきりとお伝えいただけるということなんですね。
そうですね、
そうなんですね、
主役が本当にそのご本人様になっていきますので、入院していると、やはりそこの中に入りますので、皆さんちょっとこう抑え気味に
遠慮がありますね。
遠慮されているんですよね。
そうですね、
そういう方でも、家ではやはり、自分の家なのでリラックスして、本当に思っていることをこういうことも実は思ってたんだけど、できるんかなっていう、そういうのが家だっていうのが大きいかなと思います。
あまりにも高いこう希望を言ってしまうと、なんでそんな姿で言ってるのとなんか言われてしまったり、無理ですよって言われてしまう気持ちが入院中はあるかもしれないけど、ご自宅だったら、いやできることならね、こんなことしたいよって結構おっしゃいますか、本音を。
そうですね、もう本音がポロッと出ますね。
はい、例えばそんなハードル高い時とかどうされるんですか。
僕らリハビリ職は、専門家ですので、
そうですよね、
そこはできるものはできる、できないものはできないというところは、しっかりお伝えするようにはしています。あとはいろいろな方法があるので、こういうことだったらできると思うとか、
その中でも10の中の3つはできますよとか、
そういう形ですね。
そうなんですね。皆さんの感想届いてますか。
そうですね、その結果で、どこどこに旅行に行けましたよとか、娘さんの結婚式にとか、年齢的なね、活用される方がご高齢になってきてますので、孫の結婚式に自分の足で歩いて出席できましたよとか、そういうところの報告を、満面の笑みで受けるような瞬間が、在宅医療ならではの良さかなと思ってます。
いいですね、やっぱりこうお尋ねご自宅に行かれるから、やっぱりこうさっきもおっしゃったように、ご本人さんたちがリラックスした本音でお話しされるということは、医療者としてのご専門家でもいらっしゃるけど、一個人としてのご自身も見ていただける瞬間なので、つながりがやっぱり大きいですね。
そうですね、もう一つ、先ほど、 本人 の, あのリハビリについてお話しさせてもらったんですけども、うん、あのリハビリというのはご本人さんだけでは、うん、あのできないものなの で、例えば自宅で家族が介護をするっていう形になりますので、家族 の, あの方にも視点を当てたサポートをするようなのもリハビリの一つになります。
あ、
と言いますと、あの例えばご自身のリハビリに関して家族のサポートを、うん、あのする上で、例えばどういうことを悩んでいらっしゃるか、でどういうことがこうちょっと困っているかというところを聞き出して、それであればこういうあのサポートをあの受けられますよとか、こういう物品を借りてみたらいいんじゃないか、購入してみたらいいか、そういうところ の, あの支援もさせてもらってます。
それは何よりのご家族が安心して、あのご本人さんはとにかく不安だし痛いし、あの思うようにいかない、だからリハビリに来ていただいている、リハビリをしている、そこに家族さんにこうぶつけてくる言葉があったりして、それがこう上手に受け止められなかった気持ちを今度はどこに持っていったらいいかって言ったら、やっぱり来ていただいたご専門の方に相談として投げかけられるわけですね。
そうですね、まあ、クッション材のようなあの役割になる時もありますので、
クッション以上のものだと思います。やっぱり回答をいただける、でその言葉をいただくと自信を持ってご本人さんにも伝えられるし、一緒にやっていこうねってそんな言わずに、きっとこういうことができるようになるよっていう慰める言葉も伝えられるし、ねえ、ああそうなんですね、周りの方々をサポートしていくっていう、そのサポートの人をサポートするっていう役目もお持ちだということですね。
そうです
、いろいろと今日はあの制度のこととか具体的なあの利用されていらっしゃる方のお声も聞かせていただきましたけど、最後にリスナーさんにメッセージお願いします。
はい、まあ、ご自身のお体であったり、あの状態というところを見ると、とても悩み出すと、不安が募るばかりかと思います。
もう介護は不安しかないです、
ですので、まずはあのどなたかにあの相談いただいて、そしたらあの誰かがサポートしてくれる、もしくはこういうところに相談してみたらいいと思うよっていう形になって、でリハビリの方にあのつながっていくっていう場合が多いですので、まずはあの相談をまずしてみて、そこからいろいろやっていけたらなと思います。
つまりはもう一人で悩まない、どなたかにこう、弱音をお伝えする。
そうですね、
そこからあのいろんなこう解決策も生まれてくるということですね。ありがとうございました。今日は三田リハビリテーション病院理学療法士でいらっしゃいます金岡圭さんにお話を伺ってまいりました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。